いろいろなご意見を聞かせていただいてありがとうございます。今後とも今日のようにそれぞれに思ったことを活発に発言してくださると嬉しいのですが、今まではいつも決まった方しかお答えくださらなかった。今日はそれぞれの方がご自分の考えで ご用意された答えを述べてくださいました。今日のお答えに対してこれこれが正解でございますと私がお導きでまとめをすると皆様はお考えかもしれませんが、これからは皆様ご自身が宿題を出してそれに対してこのように皆様で話し合われる、それを私が聞かせていただき、その上でまだ皆様にお伝えすべきことがあればさせていただく、そしてもしお時間が許されれば、そう、今日はもしできましたらずっと前からお約束しておりました母の個人面談をしたいと思います。闇の中にいて光を知らぬのはこれは不幸なことでございます。少なくとも皆様はもう光をご覧になった。いつも光を見ているだけではなく、闇の中に光の存在を知った後でもなお闇の中でまた手探りして悩み苦しみということはございますが、少なくとも光の存在を知っておられます。それだけでも光の存在を知らずに闇の中で生きておられるたくさんの方から比べますと幸せなのでございます。以前お蚕さんの話をいたしましたね。覚えておられますか。前の外の世界ですね。それからその後には羽がついて飛び出せるということを知りながらも飛び出そうとしない、その時に私はなぜ飛び立たないのか、恐れの話をいたしましたね。覚えておられますか。闇と光、言葉をお伝えますと光を見る、真理を知る、いろいろな言葉に置き換えられます。皆様お一人お一人がご体で の分け目玉であるということ、そして あの方はもう一人の私、すべてが一つ、そう正しく理解できましたら、それは光の世界を、光を見たことに なりますが、五体霊の分け御霊ということは、何も皆様だけでなく存在するすべてに五体霊の分け御霊が宿っているから、すべては存在しているのです。決してこの五体霊というものを皆様方が描かれる人の人間の形を持った神仏だけを考えないでいただきたい。ご体霊は皆様の体の細胞の一つの中にも、一つ一つの中にも、また皆様のそのダイヤ様、そしてその太陽系、もっともっと大きな宇宙すべてを包んで存在される、その大きなものも五体霊ならば、河原に転がる石ころも五体霊であり、河原に咲く野の花も五体霊が宿り、すべてに五体霊が宿っているということは、皆様はもう一人の方を見て、それぞれここにいらっしゃるこの方々と私は一つだという意識は比較的簡単に持つことはできても、河原の小石と私は同じとは考えるのが難しいようです。理解していただくのは難しいかもしれませんが、本当に皆様の河原の小石も同じものなのですが、たった一つの違いは振動数の違いでございます。無から物質化現象が起こるのを目にされたことがあると思いますが、あれはただ振動数が変わっただけで、あのような物質になるわけです。そしてまたその物質は振動数が変われば何でもなりうるのです。物質を構成する成分がどうのこうのと申されますが、それは皆様の世界の科学でございまして、すべては振動数の違いでございます。すべて同じものなのです。木でできた机も、金属でできた 車も、みんな同じものなのです。皆様のように動き回れる動物は比較的近いものとして同じものなのだと考えることは容易ですが、植物そして鉱物までも自分と同じとは考えにくいと思います。しかし全て自分と同じものなのだ、同じところから来ているのだと、それをお分かりになりますとね、人の喜ぶことが人の幸せが、すなわち自分の幸せであるとおっしゃっておられましたが、人だけではないのですよ。存在するすべてのものが幸せであることを幸せと感じられるようになるはずでございます。そういうことを、ね、考えますと、ガイア様が苦しんでおられるこの状況を見て、人間だけが幸せでいられるはずはございませんよね。先ほど人様の幸せを見て幸せを感じる、人様が悲しんでいるのを目の前に見ても、たとえ映画で見ても書物で読んでも、それは悲しいとおっしゃっておられましたね。そのように人様の痛み苦しみ不幸をご自身のごとく感じられるというのは、それはとても大切なことでございます。人様の不幸をお気の毒だと同情できる方は、ほとんどの方はそう思うことができるのですがね、人様の幸せを心からご自身の幸せのように幸せと感じることができる人は本当に少ないのですよ。なぜだと思われますか？人様の不幸を喜ぶ人は少ないです。ほとんどの方がお気の毒にと辛い思いをなさいます。しかし人様の幸せを心から喜んでご自身の幸せと感じておられる人はどれぐらいと思いますか？私どもの世界からは全部それがわかります。本当に悲しいぐらい少ないのですよ。その皆様には人様が幸せにあるいは 喜んでおられる時にはご自身の喜び幸せのように感じることができる、いつもそうであっていただきたいと思います。人様の幸せを、ああ幸せだ、よかったなと思う時はご自身も幸せなのです。そういうことがだんだんと増えてきますと、ご自身は本当に幸せなのですよ。何を持つとか、それぞれの望むことがいかように叶えられたからとか、そういうことが幸せの基準になるわけではございませんよね。そしてどなたか豊でしたか、豊かであるということを話しておられましたね。どなたか通じよ、少しそのことでお話をしたいのですよ。何とおっしゃいました、先ほど豊かであるということ。もう一度皆様に分かるようにご説明願いますか。そのようにおっしゃっていたのですか。それでは伺いますが、貧困というのは幸せ、貧困であるということは幸せでないということでしょうか。
Poverty is not realizing the wealth that is hidden within. Because they think they look from the outside, no? But unfortunately they cannot find it, no? Because they haven't seen the wealth that is inside them.
そこまでおっしゃらなければ理解 願えないと思うのですよ。たくさんたくさんのものに囲まれていてもない、不足していると欠乏していると感じる限りは不幸なのですよ。わずかしか夏とも満ち足りていれば幸せなのですよね。それは皆さんお分かりいただけますよね。満ち足りているということはすなわち幸せな状態でございますよね。たとえそれが物であっても、人間関係においても、思い出もありとあらゆるものにおいて、これで十分だ、満ち足りていると感じると、それは即幸せでございます。幸せであると感じるのは満足している状態でございますよね。皆様は肉体をお持ちですから、五感というものがあります。食欲もあります。眠い時、睡眠欲、そして性欲、いろいろな欲がございますね。すべてにおいて満ち足りている、満足しているという状況は欠乏していない、もっともっと足りない、欲しい欲しいと思っていない状況でございますね。それは幸せな状況ではございませんか。幸せだと感じている、それは人それぞれに違いますよね。満ち足りることを、足ることを知るということは幸せでございます。足ることを知る、満足することを知るということは即幸せにつながります。たくさん持っていても、それがいつなくなるだろうか、なくなることばかりを恐れていては、決して幸せはございません。ないことが幸せ、あることが幸せとは言えないのです。お分かりいただけますよね。ただこれこれが幸せになる方法ですなどというものはございませんが、もっともっとと求めないで、満ち足っている豊かな気持ちで満足している状況を幸せと呼べるなら、ではどうしたらそういう気持ちになれるのか、というかそのような状況にいつもなれるようにするにはどうしたらいいと思われますか。
自分、私頭だけでは自分もできないんですけれども、自分の外側に目を向けて、あれがない、これがないということにフォーカスするんじゃなくて、自分の内側を見て、あれもある、これもあるというふうな気持ちになる。
それが私が今 言っていたことでございますが、そのような気持ちになれる、外に目を向けてないものを探すのではなく、ご自身のうちに目を向けて、そういうふうにできるようになるには、まあどういうふうな方法が、皆さんのそれぞれにご精進されているわけでしょう。その精進の方法としてどういうことをされれば、そういうのに役立ちますよ、どういう思いを持たれることが、どういうふうに考えるのが、そういうことに役立ちますか、とお尋ねしているのですよ。
一日一回そういう静かになる時間を持って思い返すとか、そういうことでもよろしいですか。
それもですね、その一つは感謝でございます。なんだと思われるのですがね、ご自身が不幸に思っていらっしゃる瞬間を考えてご覧になれば、何かをなくす不安とか恐れですね、不満を持っていらっしゃるから幸せでないのです。何かに不満足なのですね。その時にその気持ちがどこから来ているのかなと考えてご覧になりますとね、感謝が足りてないのですよ。すべて当たり前、それで当たり前だと、そうなりますと足りてない、もっともっとという気持ちが起こってまいります。今までの私の話でどなたか質問はございますか。皆様にお伺いしたいことがございます。皆様の愛するご家族やお友達に幸せな、いいことが起こったら、ああよかったねと皆様思われますでしょ。ここでお伺いしたいのですが、皆様にも嫌いな方がいらっしゃいますね。その方にとってもいいことが起こりました、ああよかったねと素直に思えますか。それが同じようにご自身のことのように、ああ嬉しいなと、その方の幸せ喜びを思えるようになりましたら、皆様は不幸な瞬間などないと思いますよ。いつもいつも幸せでいらっしゃるはずでございます。 それでは母のお導きに参ります前に、今度は皆様で何について話し合われますか。これは今までの皆様のお勉強の成果を拝見するとてもいい機会でございます。私は楽しませていただいております。何についてお話しなさいますか。今度は影さん、
はい、
いつも皆様からいただいて、たまにはパテサーから今度はこういう話を皆様はどう考えていらっしゃるのか知りたいと思うことをおっしゃってみてくださいな。それを宿題にいたしましょう。何か思いつきませんか。
ちょっとね、
思
いつきませんね。考えてみましょう。
いやダメなの。今。
今じゃないと。
それではパケさんに申しましょう。
はい。
その人のためを思って、本当はこういうことを言って差し上げなければいけないということがございますね。
はい、今ございます。
それが見えないのはどうしてなのでしょう。
傷つけるかもしれない、誤解されるかもしれないっていう、それの恐ろしさが。
そうしますとね、
はい、
それに対して皆様の考え、お考えは、そしてそういうものを克服して克服するにはどうしたらいいのかなどというのをね、聞いてみられるととても参考になるのではないですか。ご自身でお答えを出せなくて悩んでいらっしゃるではありませんか。そういう時にいろいろな方のご意見を伺って見るというのはとても勉強になりますよ。人を傷つけたくない、いろいろありますよね。今おっしゃったように、じゃあ他の方はそういう時はどうされるのでしょうね。そう思われませんか。
その、うん、他の方の意見を聞くのも大きな勉強になりますね。
パケさんの学びですよね、
はい、
それを皆様と共に考えてみるというのは、
はい、いい問題ですね。
もっともっと大きな問題に出会うかもしれないのですよ、うん、その時の楽 年でね、今こうして皆様のご意見を聞いておくというのは役に立つと思いますよ。それではよろしゅうございますか。
はい、はい。